One, two, three, kick it.
映画でモテるための僕モテマガジン、さりとて書くだけじゃなく喋りだって肝心、ゆえに僕モテクルーがトークで発信、 We are 僕モテポッドキャスト、ボリューム70。
よいしょ、
70来ましたよ。
70
来ましたよ。こんばんは、私が司会を務めますラッパーの上鈴木白秋です。
よいしょ。
主催映画監督の入江優です。
はい。俳優の熊木祐介です。
ありがとうございます。
カット職人の林健一です。
そして編集担当、大川隆くんでございます。
ちゃんとフルネームになりましたね。
なったね。
ようやく。
いやー、してこう、ほん
と。70回目でようやくだよ。
大した。これもうね、2年。
この根っからの裏方の方が。
多分ね、丸2年です。
もう名前とにすごい違和感を感じます。
丸2年。1年半かなぐらいかな。うん、まあ、というわけで、今週ね、取り扱うお題は、東芝でまず渋谷でしたっけ？
新宿
です。すいません。東芝でまず新宿でパディントン。
はい。
こちら本編で語っていますが、先週小牧根くん告知したロフトプラスワンのイベントどうだったんですか？
ああ、はい。
ギリギリ告知したや
つ。大人計画の宮崎智さんと、
はい。はい、
漫画家でコラムニストの島尾真帆さんと一緒に、
はい。はい。
ヒップホップ演劇を。
どうだったんですか？
フリースタイルバトル。
やったの？
という名の後ろに全部歌詞が出るっていう。
ああ、そう
なんですね。茶番をやりまして。
盛況でしたか？
ええ、さすがに。はい、おかげさまで。
売れとるなぁ。
とっても楽しくやらせていただきました。
はいはいはいはい。あと何かありますか皆さん、近況は。
監督、どうなんですか？
監督がもういよいよ撮影モードに。
3月に撮影が入るんで、ちょっとだんだん準備が始まってきまして。圭一郎画伯、今日いない佐藤圭一郎画伯はもう撮影直前で、う
ん、ね、クランクイン撮
ってましたね。圭一郎
は別の映画、
うん、別の映画みたいですね。
また圭一郎ロスが始まる時期ですかね。圭一ロスが。
圭一ロス。
林くんは今、黙々と餃子を食ってますんで、全く話してませんけど。
このね、やっぱりプロフェッショナルじゃない感じだね。
なんでこう、ラジオ回して食ってんの？
そう、俺もね、
栃木出身者のね、差が。
俺もだよ。それは。
どうして栃木出身者でこの差がついたんだ
っていう。はい。正直に冒頭の告知を、もうこれアップしたすぐね、22日の金曜日と23日の土曜日に、23は前橋、群馬で POP のライブがあって、
前橋、
23は宇都宮で北関東ツアーっていうのを、
なるほど。
無理やりはめまして。
埼玉ラムハムじゃ
ないね。そうなんですよ、まさに。で、雪降るなんて話もありますけども、
ああ、いいじゃないですか。
間に合えばぜひ皆さん来ていただければ、ライブが見れると思いますので、よろしくお願いします。
あと私、入江の映画、太陽の、前売り券も発売になりました。
あ、終わりましたか？
はい。
ポスターも出てね、ビジュアルもね。
ポスターもね、チラシもだんだん置かれ始めたらしいんで、ぜひぜひこっちも。
ポスターもチラシもすげえいい、ね。
でかい、ちょっと俺の今までの作品とちょっと、毛色が違う感じなんですね。
いや、いいと思いますよ。
はい。
いよいよでもね、もう意外ともう2ヶ月なんだね。
2ヶ月。
1、2、
ちょうどね、ちょうど2ヶ月。3。
4か、あ、3ヶ月。
3ヶ月ね。
3ヶ月、ちょうど3ヶ月か。
3ヶ月、あ、
2月、3月、4月。
失礼しました。
でも、たった3ヶ月ってことだよね。
そうそうそうそう。もうすぐなんですよ。
で、また、なんかその、最近やった、ヒビロックとか、ジョーカーゲームと規模と、もうちょっと違くて。
そうですね。
路線が違うじゃないですか。
はい。
これがどういう風に映画館に人が集まるのかもね。
そうなんですよ。
気になる
ところ。だからまあ、毎回言ってますけど、これは僕は、編集オーカーはですね、
はい。
入江優監督最高傑作なんじゃないか
と。お、う
ん。言ってますんで。
マジですか？
試写で見た段階で。
初めて来ましたよ。
本当
初めて来ましたよ。
ちなみにさっき僕ツイッターしてまだ本社確認してないんですけど、
はい、
映画秘宝で、
歌
丸さんが2015年のベスト映画トップ10を上げてて、その中に、太陽がランクがもう入ってるという、ちょっとびっくりしましたね。
試写で見てってことかな。
毎年やってる。あれ入江さん
も。もう俺は、でも、林くんが餃子食おったことにびっくりしたけど。
死者入れるのありなんだね。
わかんない。それは俺もまだ読んでないんだけど。
でもまあ多分、それも多分ね、僕ね、歌さんの優しさだと思うんですよ。入れたことが。
去年のポッドキャストで多分、去年じゃないか。言ったと思うんですよね。ある見てほしい人が来てくれた
って
。
あ、
それが歌丸さん
なんですよ。実は歌丸さんなんですよね。
そうなんですよ。ということで。
これすげえと。つうことはこれつまんなかった話になんねえって話ですよね。
そうですね。
家のもうでもこっから。
あれそうだ。見てない。まだ
僕だけ見てないっすよ。
拍手だけ。
そっか。
ぜひぜひ見てください。
早めに見て、
はい。
追い風を送りたいと思いますが。はい。というわけで今週もね、ごめんですけど、林くんも餃子食べ終わったんで、ポッドキャストスタートいたします。早速このコーナーからいきます。今週のメルマガ MVP は誰だ？
誰だ？
はい。このコーナーで毎週水曜日に発信している僕らのモテるための映画設定メルマガの、連載 MVP を編集長岡さんが決めてくれています。はい、というわけで、まずは振り返っていきましょう。
今週のタイトルは？
今週はですね、 このポッドキャストのテーマでもありますが、パディントンがやってきたという。まあまあ、楽しいパディントンについて大いに語ってるという感じでございます。
はい、
という中、まず関東圏、
はい。はい。私、入江が毎週書いてる関東エッセイなんですけど、まあ、雪が降りましたよね、東京でっていう。
時効の挨拶
ね。結構雪好きなんで、うん、雪映画特集今度メルマガでやりましょうよっていう
のを書いた。雪映画ね、いいですよね。
いろいろあるんですけど。
いろいろある。
と、あともう一個、ちょっとダメ押しで先週俺、スピルバーグのブリッジオブスパイ書いたんですけど、うん、見てない人がいたら困るなと思って、
うん、
すごかったじゃないですか、雪も。
うん。
東ベルリンの。
すごかったね。
あれについてちょっと書きましたって
ことですね。すごかったね。
ですね。はい。雪に関するちょっと撮影のうんちくなんかもね、うん、あって。
そう、浄化義務と太陽をつなぐ雪っていうことで、うん。
ちょっと雪の素材が変わったって話は面白かったね。
面白かった。
続いて、みんなのレビューがありまして、今週も、たくさんの映画をみんなで見たよという感じでございます。はい、今週は林くんも結構いっぱい見てますか？
そうですね、映画、ちびまる子ちゃん。
うん。
ね。いや、評判いいんだよね。
評判いいんで、なんか結構投げるって聞いたんで、普通に行ってきて、脚本はね、さくらももこさんが、原作者が担当されてて、
そうなんですって。
ちょっと興味深いなと思って見に行ったら、まあ、正直泣きました。
おー、まあ、最近よく泣くけどね、林
くん。辛いことがあったんじゃないかな。
で、相変わらず佐藤圭一郎画伯は、独自の路線でね。
全く乙女に行かないっていうね。
何でもガーリーで何でもない映画を見てます。
ホラー、ホラーですよ。
そうですね。
続いて、その画伯の、映画狂人画法は、はい、ガーリー宣言を経て、モンスターズ新種襲来という。
おい
ガーリー感あるな
ぁ。あいつ一回ガーリーの意味を、マジで伝えてあげなきゃいけない気がしますね。
でも俺ね、ちょっと見たかったんで、見に行こうと決めましたね。
そう、あれでも、チラシとかもいいんだよね、ビジュアル。すごく見たくなるチラシ。
新宿シネマ借りてですか？新宿だと。
かな
借りてですね。
いや、いいですね。
本当にグーイって感じでね。
そうですね。
内容は素晴らしかった、絵は。うん、続いて、監督の連載です。
今回僕はロン・ハワード監督の白鯨との戦い、ロン氏。
ロン氏ね。
ロン氏。ロン氏賞。ロン氏って言うんですけど、男同士の熱いドラマを描かせたら結構ね、抜群にうまいと思うんですよ。
確かに。
で、前作のラッシュっていう、不安もの俺大好きで、今回もちょっと期待に胸を弾まして、ロン氏どうだろうって言ってきて、
いいね。
これはね、まあ、メルビルの白鯨っていう原作を、想起するとちょっとあれってなるっていうところを、書きましたってことですね。
うん、
はい。
面白かったですね。
はい。
続いて、加藤職人林くんの、連載です。
はい、林健一はですね、カット職人ということで、映画のカット数を数えております、毎週。今回は、ま、このポッドキャストの課題作品でもあるバディントンを数えてきました。
はい。
で、ちょっと後ほど3分プレゼンで話すと思いますけど、ちょっとね、僕、なんですかね、分裂しちゃって、ある、すごい楽しんだ自分と、うん、あれっていう二つの自分がいて、うん、その二人がちょっと話し合うみたいな原稿を書きまして、
ま
あ、ちょっと詳しくは後ほどプレゼンさせてもらいますので、よろしくお願いしますと。
はい。
続いて、小牧。
はい。私、小牧隆介は、俳優メンノという俳優の演技をメンノに例えているんですが、人生の約束を見てまいりまして、
いや、話題だよね。
はい。それで、思ったより僕はすごく、いろんな意味で良かったんで、それを、ある面に例えております。
はい。
はい。
うん。
続いて、拍
手。はい。私が全ての映画ヒップホップでやれることで、ヒップホップ目線で新作映画を語っていますが、うん、It Follows を改めて書いてみました。本当はね、並行してみた、ナイトチェイサー。
ああ。
こいつで書こうと思ったんだけど、うん、まぁ、ちょっと物足んなくてですね、
うん、
It Follows にしましたが、まぁ、このヒップホップ感。
見たいんだな、イトフォローズ。
まだ見てないですか？
まだ見てない。
このまま見てない。
意外と見てないんですよね。
うん。
ケイチローさんと林。
これね、今日行ってきました。うん。行けたんで。
なんで、本当は、もう少し語りたいなと思って。で、意外とね、公開関数少ないのに、人入ってなくて、これ押したいなと思ったんで、ちょっと原稿取り上げてみました。はい。
続いてはですね、このポッドキャストの、メルマガ読者さん限定のガチ話。
はい。
今週は、先週取り上げたブリッジオブスパイの、話をもっと、はい、まあ、ディープにというか。
俺参加しなかったんで、後で聞いたんですけど、めっちゃ面白かったです。
橋の話すげえ面白い、ね。
めちゃくちゃ面白いです、うん。橋と映画っていう分析。
そう、あれは。
大学5年生
だから、ね。そう、うん。トラス構造。
まあ、そこ3回聞きました
よ、トラス構造が重要ですよ。
あと、吊り橋ね。
吊り橋。
いや、本当よかったです、ね。
すげえ面白かった
わ。というのがありました。これはぜひ聞いてほしい。
はい、ぜひぜひお願いします。
続いて、これはですね、
最近始まった、はい、入江雄太の顔たちの映画制作春夏秋冬ということで、はい、3月に撮る入江監督の新作映画、はい、彼に X とする、はいはい、その作品について、まあ、我々連載陣でリレー形式で書き継いでいこうじゃないかという企画でございまして、はい、今週は暑いですよ、林くんからちょっと説明してもら
います。はい、カット職人の林健一です。はい、まあ、X という入江くんがまあ、3月に撮影予定の新作映画の脚本を読ませてもらって、で、まあ、先週、まあ、ちょっと、予告通り、うん、僕は入江くんに脚本読んで感想を送ったんですね。メールでね、去年の年末、うん、2015年の年末で。うん、で、それを、ちょっとまあ、まあ、内容に差し支えない範囲で、まあ、全文公開してしまおうと思って、そのまま載せたという号でございます。なので、それがどう読まれるか、ちょっと僕も正直分かってないんですよ。書いたのを入江くんに送ったのを、まあ、掲載したということです。
いや、生々しくていいです。もう、うん、魚は刺身が一番いいみたいな。
まあ、ちょっとね、ヒリヒリした感じが。
ヒリヒリですよ。よかったです、ほんと。
続いて、いつもの情報コーナーがあり、これね、情報コーナー実は渋くてですね、今度始まるエージェントウルトラの脚本はクロニクルの人だとかですね、細かい情報が載ってます
ので、なるほど、さすが藤子さん。
渋いです。続いて私、目玉編集団と大川の情報コーナーは、はい、今週はですね、この世界の片隅にという、河野文雄さんという方の漫画作品を取り上げまして、これ、すーげー作品だったんで、
俺、岡編集長の原稿を読んで、速攻で買いました。
は
い、
あれはね、
あれ、夕凪の人ですよね。
夕凪の人。夕凪の国、
あ、桜の
町。
あ、そうですね。
うん、かな、うん、という作品ですごい注目された。
そうですね。笹部清さんが映画化してるんですけど、今回のやつも映画化されるみたいですね。
クラウドファンディングで、82日間で3600万集まった。
そうなんですよ。すごいですね。
すげえ。
映画としては国内最高
だ。予告編はちょいちょいもう。
テアトル系でね。
はい、流れてますね。
あ、そうなんです
ね。
すげえ。という、これね、本当おすすめなんですけど、まあ、それとして。
MVP!MVP
MVP 発表します、はい、今週はですね、ちょっと変則というかなんていうか、映画制作春夏秋冬
を
MVP としたいと思います。
おー、林くん。
ありがとうございます。う
ん、林くんですね。
は
い、うん、
これはですね、ちょっとさっきの話の通りなんですけど、入江監督の、まあ、その脚本が送られてきた林くんがそれを読んで、監督に返信したメールの内容がそのまま載ってるんですけど、これはすみません、人のメールって面白いですよね。
まあ、プライベートメールですからね、完全に。
まあでもちゃんと映画のね、作る前の話をしてますけどね、
うんうんうん、
こうやって映画出てきてくるんだみたいなね。
うんう
ん、
でも今回、やっぱり、その、監督がある意味情報公開してるわけじゃない、
はいはい。
で、うん、事前に。で、その結果、で、我々の、いいじゃんいいじゃん、監督いいよじゃなくて、うん、ダメなんじゃないかっていう、
はいはいはい。
ところから話をしてるのがよくわかる、
うん。そうですね。
厳しい目線でやってる
っていう。うん。やっぱでも、こんだけね、石橋を叩いてくれるっていうのは、
うん。
イビロクとジョーカーゲームを経て、
そうだね。
うん。3本目だからってのあるんですよ、多分、ね。
できた後じゃ遅いっていう話だよね。
そうそうそう
そう。
そう
ですね。うん、やっぱりジョーカー、シビロックは、やっぱり、監督頑張れデビュー作。
まあ僕らもそうでしたよね。2015年はね。
うん。うん、ところもあったけど。
今度はちょっと批評的な目で、ちゃんと見てくれて、
ね、しっかり白い理由っていう目ですね、
うん。うん。という意味で、来週僕なんですけど、ハードル上がっちゃったのも含めて、MVP だなと思います。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。うん、続きまして、では読者賞行きましょうか。
行きましょうか。はい。ビッチスパイガチ話とても良かったですと、DDさん。
ありがとうございます。
大学5年生さんの橋についての考察。
ね、いや、ほんと良かったね、あれ。
素晴らしい、
本当に素晴らしかった。
大学5年生さんツイッターで次はダブの話をします。
お
ぉダブ映画来ねえかな
って。おぉ、まあ、太陽ダム映画ですからね。
うん、
お
そうですよ。
ダム映画です
よ。そうダム、
あ、
知らない。
知らないよ。
え、知らないの。
うるせえな、お前ら。
知らねえよ。さて、ボリューム156の家庭の写真に参ります。
はい、
今週は、大川編集長のこの世界の片隅に、今日ですね。
あ、
も
う、
まあ、色使いに対する考察というところで、まあ、色使いと、まあ、感情と色、みたいなことをちょっと書いてますので、うんうん、その辺を評価していただきました。
辞典は
辞典は入江監督関東圏
おお
映画の雪降らしについて、ブリッジオブスパイを見て気になっていたところだったので、はいはい、非常に満足感を得ましたと。
ありがとうございます。
ところで、今週もオレンジがメルマガの中にありませんが、まずくないですか汗。
実は僕もまずいと思ってるんですけど、ね、時間がだんだん、
そうなんですよね。ちょっとずつ見づらい。
もう俺らが悪いんだけど、
ね。いや、もう、これ本当ね、謝ります。申し訳ありませんと。頭の片隅にいつもオレンジが今実はあるんですけど。
ていうか、まあ、コマーキンが見に行かないのがおかしいって話。
コマーキンは今仕事してないんだよ、
ね。そうしさ。
仕事してないことはないですよ。
タイという噂が。
一番キンキンで亀梨君の仕事してるのはコマーキンなんだからさ。やっぱ、遅いよね。
いや、
反射神経が。
見に行くって言ったらイレさんじゃないですか。い
やね、俺、大川さんと思うよ、あれ。俺が多分言ってないけど、
ね。いや。
やめよ、次の雑誌。
また、いつものね、この、見苦しい部分をお見せしました。
今週、誰か落とし前つけましょう。オレンジ。
そうですね。
うん、あの、お便りもありましたんで。
そうですよ。う
ん
うん、見に行きましょう。
申し訳ありません。
頑張ります。ガーリーって全然ガーリーじゃねえし。
あいつだ、あいつだよ。はい。
はい。以上です。
はい、ありがとうございます。続いてはこれいきます。取り上げなかったぜのコーナーです。
よいしょ。
これは連載で取り上げなかったですけれども、あの、レビューなどで取り上げた映画、見た映画に関してざっくばらんに語っていくて、あの、コーナーですが、はい、今週皆さん、
これは見といた方がいいぜ、みたいな。
はい、カット職人林健一。はい。これはね、実はね、誰も見てないと思うんですけど、岩波の方でやってる、僕書いたんですけど、ビオレット、ある作家の肖像っていう、あの、いわゆる1940年代のフランス文学界でビオレットっていう、まあ、女流作家がいたんですね。うん、で、その時に、まあ、初めてその作家が、まあ、いわゆる女性の性とか、そういったものを小説に書いた、初めて書いたんですね。ちょっと先生主なら巻き起こしたという、ビオレットという作家の、まあ、ちょっと自伝的な映画があって、これ、岩波ホールで11年末からかかってるんですけど、これがね、結構面白くて。
いやー、岩波ホール。
これ実は、メッケモンというか、僕そのまま時代のフランス文学が好きだったのもあるんですけど、普通に映画としても素晴らしくて、結構みんな見てないので、僕星3つつけたんですよ、今回レビューで。
おーね。
ぜひ、ちょっとそっち系が好きな方は行ってください。お願いします。
はい。
まあ、岩波ホールっぽい、ちょっとなんか、コンサバティブな、
そうだね、
感じの。舐めてちゃいけない
ですね。そうやって、僕も映画を見つける必要がありますからね。うん、
はい。ビオレットね。
僕は一応未体験ゾーンの映画たちですよ。いわゆるこの、今週ガチ話で話しましたけど。う
ん、お、ヒューマントラスト。
それが、ナイトチェイサーなんですけど、まあ、なんすかね、ドライブもののビジランテもので、なんで、でもちょっと
ナイトチェイサー
、うん、惜しかったなって感じで、でも80分で小気味いいんですけど、
いいね、
うん、でもやっぱ、この作品だけじゃなくて、未体験ゾーンの映画たち、やっぱこの特集は何かあるんで、
うん、
皆さんで突っ込んで、何かをディグるのはありだと思います。
一応ビジランテものっていうのは、
ドライバーがビジランテなんですよ。あ、自警団ものですね。うん、だ誰に頼まれてるわけでもなく、警察でもなく、国家機関でもなく、治安を守るというか、自分のルールで何かをするって人が出てくるのが、まあ、描き方はビジュアル面白かったんで、はい、見ていただければ
なるほど、
思います、
うんはい。僕もですね、はい、連載で取り上げようかなと思って、はい、マイファニーレディーを、
ああね、
うん、で見ていて、レディーでは星3つつけてるんですけど、うん、見終わった後にすごく面白かったんですけど、
はい、
連載にはちょっと書けないなと思って。
なんで
それで、いや、大臣の演技ってやっぱり。
おいそこ持ってけよ、お前
結構ね、オーバーな演技をしてるんですけど、それが全然気にならなかったんで、これって言語の違いってやっぱり大きいのかななんて思いながら、見たんで。これもそろそろ終わっちゃうかもしれないんで。
面白いよね、あ
れ
ね。
おすすめです。
はい。
ただ僕、連載取り上げましたけど、まあ、イットフォローですかね。
ああ、それはちょっとね。
わー、なんか、ね、まあ、新しい2010年代の匂いがプンプンするんで、
う
ん、
今日行ったら劇場で結構キャーキャーという声が、
うん、
ちらほら本当に怖がってる人たちが
っていうのがね面白かったんで、
はい
はい、ご意見聞きたいですけど、うん、当たりますか。監督はでも最近も忙しくてあんまり、
そうですね、行けてないですね。
行けてない、
はい、
って感じですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。それではご覧ください。もうメインですよ。
はい。早く、もう、結構経ってるよって、もう。
本当だ。僕も連載できるコメントしてくるコーナー。
よいしょ。
このコーナーで僕らの各自のコラボの連載のテーマに沿って、今週は、パティントン。
パティントン。
パティントン。こちらを語っていきますが、まずどんな映画か。
はい。
盟友コマキン。
任しといてください。
よろしくお願いします。
どんな映画かといえば、
はい。
私ですよ。はい、なんだって。
はい。
パティントンがどんな映画か。
はい。
任せてください。
はい、はい、はい。
ちょっと待ってくださいね。
油断って言うん
ですよ。はい、はい、いきますよ。1958年に第一作が出版されて以来、世界40カ国以上で翻訳されているイギリスの児童文学パディントンを初めて実写映画化。真っ赤な帽子をかぶった小さな熊がペルのジャングルの奥地からはるばるイギリスのロンドンへやってきた。家を探し求める彼は親切なブラウンさん一家と出会い、パディントンと名付けられる。
うん、
彼は家を探し始めるが、初めての都会暮らしは毎日がドタバタの連続で、といった内容となっております。
パディントンみたいな顔しやがって、
今日は季節して着てる服もちょっと
パディントン。色がね。というわけでこのコーナー拠出になってますが、 誰から行きましょうか。皆さん、見てた方は、はい。
はい。
見てないです。
監督見えてないですね。うん、じゃあ、監督以外4人で行きましょうか。
じゃあ、時間は
誰か、はい、
2分、3分。
3分で行きましょう。
じゃあ、俺測りますよ。
はい。僕が行きますよ、じゃあ。
じゃあ、上鈴木白秋さん。
はい。
ちょっと待ってください。
はい。監督がスクリプターやるみたいな。
時計が出てこないね。
慣れてねえな。
レッツモテ。
あ、早っ。はい。私、ラッパーの上鈴木白秋、すべての映画ヒップホップであることでヒップホップ目線で語っていますが、パディントン、ヒップホップ的にならば、むずいな。KW 社員。
マジ？
あ、凝ったんですね。
わからいでない。
凝ったんって言われる。なぜかでですね、まあ、KW 社員さんね、キングギドラっていうグループで、まあ、ヒップホップのレジェンドですよ。
うん。
それこそ三品キャンペーンにも参加してますし、うん、日本の客員、小説のお尻で韻を踏むっていうのを発明したとも言われている、うん、ラッパーですが、うん、昨今、可愛いよね、凝ったん。凝ったんって言われてね。あだ名で。
大丈夫それ。
っていうのはね、可愛くとおっちょこちょいで愛嬌があるんだけど、たまにちょっとイラッとするっていう。
先輩だよ。
いい意味で、いい意味でちょっとイラッとするみたいな。で、インパクトあるし、みんなに愛されるキャラなんだけど、ちょっとたまに、これどうなのって思う。いや、マイナス意味じゃないんですよ。
マイナス
意味で、ゲイダブさんだと思ってました。っていうのは映画の話いきます。パディントンってクマなんですよね。ペルーにいる、英語を喋るクマ。でも設定なんです。もう説明そんなないですけど。でね、キャラ可愛かったですよ。マーマレード好きで。うん、マーマレードペチャクチャ食って。可愛かったんですけど、で、丁寧に英語を話すんですよ。
うん、
すごくイギリス英語。喋ってモフモフして可愛いし、で、自分が可愛いと思うんですけど、どっか天然なんですよね。
うん、
彼、
うん。そうだね。
で、なんかそこはやっぱケイタムさんちょっと近いなと思っていて、で、ね、これ面白いのが、彼自身は、彼というか、パディントン自身はあんまり成長も変化もしないんですよ、この映画。で、変わるのは、受け入れたイギリスの家族。
うんうん。
だったりする。だから子供、小さい子供とか、お父さんとか変わる話だったなと思って。で、面白いんですけど、一番可愛いのはパディントンじゃないなってちょっと思って、僕が一番可愛かったのは、ボブカットのニコール・キッドマンですね。
ホリップン。
金髪のボブカットのニコール・キッドマン超可愛いと思って、で、途中で元旦那のトム・クルーズのネタにちょっと映画的ニアミスをするシーンとかもあって、ちょっと面白かったなと思ったり。あとね、実際に一番可愛かったのは、その居候する家で、お手伝いをしてるおばあちゃんが、実は一番ね、キャラ的には立ってたなと思ってます。で、そうじて言うと、ネタがちょっと子供向けに大味だなって思うところがあって、面白いんですけど、ちょっと鼻についたなってのがありました。で、ちょっとベロベロバー的なところがあって。
残り30秒。
全体キャラ可愛いんですけど、ちょっともう少し大人に向けてもいいかなっていうのがちょっと一見です。で、ヒップホップ的な話すると、エンド曲。あれ、ファレル・ウィリアムスと、グウェイン・ステファニーによる、まあ、グウェイン姉さんって言われるね、ボーカリストですけど、の曲がかかってるんで、ちょっとヒップホップ的かなと。思ったりしました。んで、まあ、もう少し愛らしいキャラ作れたんじゃないかなっていうのが、ちょっと最終的な僕の意見ですけど、まあ、すごく楽しめたんですけど、
はい、終了。
一番可愛かった、一番可愛かったのニコル・キッドマンでした、モテー。
モテー。
あれ、ちょっと順番これ間違ったかな、これな。じゃあ次、岡さん行きますか。
はい、行きましょう。
はい、レッツモテ。
はい、行きましょう。熊のパディントン、はい。これですね、僕は全く馴染みじゃなかったんですけど、僕の妻が、はい、ロンドン留学経験がありまして、まあ、それは抜きにしても子供の時からその絵本に大変親しんだらしくて、
うん、
もうパディントン推しですよ。パディントン可愛いよね、というところで。で、見てみました。可愛い可愛いっていう。うん、でも、意外と可愛くねえなっていうのが第一印象で、これね、レビューの方で、まあ、悪いことしないテッド。
うん、
同じクマだけど、
うん、
悪いことしない方のテッドみたいなことを書きましたけども、うん、具体的には眉毛がないテッドなんですよね。テッドは眉毛があるんですよ。
うん、
眉毛がある、ね、あるから、感情がいかようにも
見え
る
んですよ。な
るほど。でも、パディントンは眉毛ないんで、うん、感情わかんないんですよ。ほぼぬいぐるみ、うん。目も全然笑ってないし。うん、で、ありながら、感情が十分にわかるっていうところが、この演出の妙なんじゃねえかなというふうに、まずは一つ思いました、
うん。
そこは素晴らしいところだろう。うん、で、実は僕は原作小説を読むっていう連載をやらせてもらってますんで、
はい、
児童書コーナーに行って、原作本を見てみたんですよ。
お
でもまあ、絵本と、うん、その児童文学的な本と、うん、両方あってどっちが原作なのかわかんねえっていうことになって、ちょっと見送っちゃったんですけど、うん、で、版元の方には申し訳ないですけど、ちょっと立ち読みさせてもらって、うん、 で、読んだ時に、あ、これパディントンってやっぱりこれ今やる意味がすごいあるなと思ったのが、お風呂のシーンが原作でもあるわけですよ。
はい。
お風呂からちょっと水が溢れてさあ大変みたいな。
熊なんでわかんないんでね。
そうそう。う
ん、
でもまあまあ、お風呂から水が溢れちゃったよぐらいのシーンなわけですよね。うん、原作だと。ところが、映画だと結構な CG で。
スペクタブル
ね。なかなかの、まあ序盤の山場までみたいになってるじゃないですか。うん、で、こういうね、もう半世紀も前の、この児童文学を映画にする意味って何なんだろうって考えたときに、この CG 一発で結構現代やる意味っていうことを、
なるほど。
十分に説明できてるんじゃないかなって感じがして、
残り1分。
まあそういう意味でも、非常に良かったんじゃないかなと思いました。
はい。
意外と俺、言うこともうないかもしれないです。
はい。あといっぱいありますよ。
そうですか。じゃあちょっとウィキペディアの情報を、ちょっと言います。
はい。
でね、いい話ですよ。このパディントンはね、作者のマイケル・ボンドさん。クリスマスイブに妻へのプレゼントとして購入した一匹の熊のぬいぐるみ。
うん、
その当時、その原作者がパディントン駅の近くに住んでたから、うん、パディントンって名前にした、
駅の名前なんですよね。
駅の名前ですね。で、そのパディントンがブラウン夫妻、その、まあ、居候先と出会うシーンも、うんうんうん、第二次大戦時ですね、ロンドンから疎開してきた子供たちが名札を首から下げたのって。
っていう史実があるんですよね。
史実、スーツケースを持って、うん、それに、それをニュース映画で見て、それにインスパイアされてあのシーンが生まれたから、
うん。
だからやっぱり、もうただの偶話、ただの童話ですけど、うんすね、やっぱりね、どっかでインスパイアドバイトゥルーストーリーなんだって、うん。やっぱり自分の体験に紐づいてたり、基づいてたりするからこそ、物語としても非常に、力強いものになってんじゃないかなっていう感じがします。
はい、終了。
モテ、
うん、次、パディントン行ってく
はい、じゃあ、リアルパディントンこと。私。
腹黒い。腹黒い。
ごめんなさい、ちょっと熊語が出ちゃいましたけど。
僕は小牧根流星
ですって今言いましたので。
行きます。
行きましょうか。
行きますよ。
はい、はい、じゃあ行きます。レッツモテ。
はい。俳優メロンということで、俳優の演技をメロンに例えたいんですが、パディントンはいかんせん俳優ではないので、ですが、まあ、やっぱりね、まず、すごく安心、安定の美味しさ、面白さ、あったなと思うんですね。
うん、
で、やっぱりその映像のパディントンの可愛さ、
うん、
プラス、その、ぬいぐるみ的な可愛さっていうのはね、もふもふの可愛さあるんですよ。毛並みとか。
うんうん、
ただ、その、プラスその、うおーじゃないですけど、リアルクマ、
うん、
このバランスが、すごく良かったなと、
うん
で。とにかくこの、丼の中央にドーンと、パディントンが、
急に来た。
ドーンと乗ってるわけですよ。
うん、
でこの美味しさ、
うん、
何か、
うん、
そうです。パーコーメンです。
お、
と
んかつみたいなもの。
はい、パーコーっていうのは正式に言えばですね、骨付きのあばら肉を揚げたものなんです。この、だから、茶色い毛並みが唐揚げっぽいから、どうせパーコメンなんだろうと思ってる皆さん。
その通りです。
そうじゃないんです。そうじゃない。
うん。
味が、とっても濃いパーコーがドンと乗ってる。うん、この場合、パディントンが、うん、パーコーがドンと乗ってるわけですよ。うん、で、これによって、麺がメインなのか。麺とはつまり家族ですよね。
それわかんない。
引き取る家族。家族のストーリーっても結構あって、う
ん、
要するに。
毎日わかんねえな。
具じゃないのね。
その、麺の方の旨味がメインなのか、うん、そのパーコー、パディントン自体の面白さ、
うん、
そのドジをしたり、
うん、
家の中ぐちゃぐちゃにしちゃったり、うんうん、洪水にしたり、火事にしちゃったりするっていう。
うん
う
ん、
それがメインなのかっていうね。うん、これがちょっと、パーコーの方が強すぎ、なんじゃないかと。
パディントンの方が。
パディントンの方が。
全然わかんないですね。見てない方に。残り1分。
ただね、よかった。俳優でよかったのは、ね、特にね、お母さん。
うん、
サリー・ホーキンスさんっていう。
うん、
で、最近のブルージャスミン。
そうですね。
ね
う
ん、なんかでも出てますけど、
はい。
このお母さんがとってもよかったのと、あとやっぱりね、ニコール・キッドマンですよね。ニコール・キッドマンが、すごくこう、家族と、パディントンの橋渡しをしてるような感じがして、うん、っていうのも、ファンタジーなのかリアルなのかって結構どっちで見ていいかがわからないまま進むんですけど、
う
ん
ねう
ん、このね、ニコール・キッドマンの存在自体が、うん、この人リアルなのかファンタジーなのかが、わかんないくらいその実年齢とかプロポーションとかがちょっと超越しすぎてて、
なるほど30秒。
漫画チックだったね。
そう、結構ね、漫画チックで、この、ニコール・キッドマン悪役でね、
超可愛い。
パディントンをね、付け狙ってるんですけど、
はい、
この辺のね、攻防が、ただまあ、大味なのはね、しょうがない。
うん。
ただ、クライマックスの、あるアクション それこそね、トムを、
はい、
トムのある作品をリスペクトした。
リスペクトした。
あそこの描写はめちゃくちゃ面白かった
です。音楽まで鳴ってる。
せっかくなので、ミッションインポッシブルの4を見てからパディントンを見るのがおすすめです。
いまいち魅力が伝わってこなかったな。
これね、あれですよ。ベン・ウィショーさんですよ。テッドじゃないや。パディントンは。スペクターの Q。
あ声あ、そうなんですね。女子にモテモテの。
白外との戦いのメルビル。
わかんないけど。あ、メルビル役なんですか？
メルビルです。メルビルですね。
BL 界ではもう巨匠と言われるあの役者さん。
あ、そうなんだ。へぇー。
あ、それは、
そうだね。
やっぱりちょっと面白い、ね。
俺、白外との戦い、メルビル、とあの人同じ言っても気づかなかったそれ。
ああ、
そうなんだ。じゃあカット終了。
やばいね、ここまで入江にあんまり伝わってないって。
全然伝わってない。全然伝わってない。はい、行きます。レッツ、林健一くん、レッツ、持って。
はい、カット職人、林健一は、映画のカット数数えると連載やってるもので、今回のパディントンも数えてきました。で、ちょっとクマに関しては、ちょっと今皆さん語ったんで、まあ、ちょっとカット目線からいきます。まずカット数から言うと、1438カット。
うん、
映画の上映時間が95分なので、うん、ワンカット平均がもうほぼ4秒になるんですね。
うん、
で、平均的に4秒っていうのは、比較的ちょっとカットのテンポが速い。だけど、別に緩くはない。例えば、普通のアクション映画だと、まあ、ワンカット平均3秒台っていうのはよくあるんですけど、4秒台ぐらいになってくると、まあ、それほどまでには細かくカット割れてないけども、でも別に、ゆったりとはしていない。つまり、テンポがちょうどいいってことなんですよ。で、今回、ちょっとスラップスティックコメディとかドタバタ劇みたいな、やつもあって、簡単に言うと、ピンポン玉のように、パディントンが、いろんなところにぶつかって跳ねるっていうのが、これがすごい、パズル的なコメディーになってて、すごい気持ちいいんですよ、
うん。
家の中がカラフルっていうこともあるんですけど、
ね、
家の中をね、ほんとね、ピンポン玉のようにポンポンポンっていう動くカットがあって、で、一個、電車の改札口にパディントンが行って、まあ、あることが起きるってカットがあるんですけど、うん、あそこはちょっと爆笑ですよね。そこはすごい、劇場がすごい揺れてて面白かったなっていうのがあって、で、なんか的に4秒で、いろんな時にちょうどいいなって思ってたんですけど、すごい、面白かったんですけど、それと反面、ちょっとね、重力について考えちゃって、パティントの重力。これね、CG キャラクターの重力っていうことでイコールだと思うんですけど、おそらく多分 CG での方の作ってる方は、もちろんその重力加速度、簡単に言うと、パディントンがジャンプをして落ちるときに、ちょっとね、なんか、ちょっと軽すぎるというか、人間、クマが飛んでるとちょっと思えなかったんですよ。なぜかというと、簡単に言うと人間って物、上から落ちるときに、どんどん加速していくじゃないですか、スピードが、
うんうん。
で、それを多分計算してると思うんですけど、厳密にはもちろん CG だからそこまでの、本当の細かい再現はできてないのかもしれないけど、今回その、さっきも言いました通り、パディントンが上下にバンバンバンとかって、ジャンプしたりとか、いろんな動きがある中で、なんかね、ちょっとそこだけを違和感感じてしまったんですよ。だから、これは、今の CG の限界なのか、それともわざとパディントンをちょっと軽くやってるとピンポン玉みたくやってるかわからないんですけど、なんかそこちょっと感じちゃって、その面白さと、なんていうか、その重力をずっと考えちゃって、その二人が戦ったんですよ。これは面白いドタバタコメディなのに、ちょっと重力が
甘いよ
って。甘いよ。でもね、CG のパディントン自体は、まあ、ほぼ違和感ないと思うぐらい、本当のクマが演じてるとしか思えないという感じだったんで、その二つが僕が戦った結果、最終的に重力なんてどうでもいいと。これはもうデートで絶対行くべきで楽しいなっていうしか思わなくて、っていう映画でした。
はい、
でね、これね、先ほど大川さんがくしくも、なんで今の時代にやるかっていうんで、まあ大川さんその、お風呂の CG っていうふうに挙げてましたけど、僕はもう一個だけあると思ってて、これペルーの山奥で、パディントンっていうクマが、イギリスの探検家に、ちょっと昔英語を習って、それで日本、英語ができるから、その、イギリスに向かうっていうやつけど、これ、移民映画なんですよ。
そうだよ。そう。
はい、終了。
ガチで行こう。
そうね。
相当の移民映画ですね。
そう、だから移民っていうのが僕今やる意味だと思って、それとコメディーかなって言ってるんで、まぁ、あ、ちょっと続きはガチャガチャずっと行きましょう。
林くんのやつでようやくちょっと見たいかなって気が
しました。加速度で言うと、本当は重さは関係ないですもんね。
うん、
落ちる速度は
ね。ただね、落ちるスピードは上がってくんだ
よ。あ、そうなの？
上がってくる。だって、最初の1秒間に進む距離と、次の1秒間に進む距離は違うから。
だって、多分重量によって落下速度は変わらないってこと
でしょ。重量では変わらない
から、ね。重量って着地のスピードは変わらない。
あ、
加速はする。
そうか、そうか。
加速。
うん、はい。
なるほどね。
はい、なるほど。
うん。
ちょっと言わせよ、俺、クリードにつながるスクリーンを使っていいシーンはい
や、それ
は
ちょっと、
これガチ、
うん、
ガチ
でします。メルマガ限定、
はい。
ガチ話で。
はい。
なるほど。
これ面白いね。意外と伝わってないんだね。
てか、下手だよ。正確に。お前ら下手だよ。
見てねえじゃねえか、お前ら。
ああ。
それやが
って。大川さんにだってメルマガの方では星3つけてたじゃないですか。
うん。
なんならブリッジオブスパイより得点上だったのに、熱量あんまねえなと思って。
これでも、あれかもね、パディントンってキャラありきで、想像してもらわないと。
うん、そう、だからパーコー、パーコーな
の。うるさいよ。
パーだけだよ。
お便り行きましょう。
どんどん行くよ。
はい。
行きましょう。パディントンの質問。これはね、ペキンパーさんからです。
ありがとうございます。
動画は原作ですが、決して子供騙しに陥ることなく、大人も楽しめる作品に仕上がっていて、感心しましたと。うん、本作で私が食い付けになったのは、御年49歳、ニコール・キットマンです。
そうだよ。
新年早々、年甲斐もなく、ときめいてしまいました。かっこ笑い。
かわいい。わかるよ。
本作の、ニコール・キットマンは、近年ではベストに近い映りの良さだったと、個人的には感じたのですが、うん、皆さんいかがでしたかという、うん。
同意です。
そう思います。
これをね、もっと早く言ってほしいわ。
あのね、金髪のボブカットで、またこう、コンシャスな衣装を着てるわけですよ。
うん。
ね。
早く言って、それ。
ボディが際立つ。それ、本筋とあんまり関係ないって感
じ。いやいやいや、魅力でしょ、それ。
俺が言った通りの。
うん、続いて、はい、
でも、あんなキャラやるニコル・キッドマンってやっぱ相当珍しいかもね。うん、今、これ、ここ10年で、あんなキャラやってないぐらい、
う
ん、コメディの、コメディリリーフの役をやってるのはすごいね。
うん、あの、前任映画でさ、しっかり不穏だもんね。
そう。う
ん、こいつはやべえっていう。
なるほど。
あれは確かにニコル・キッドマンすごいと思う。最後の、
しかも、
振り方も。
悪役を一手に担ってますからね。一、ね、人だけですからね。
うん、続いて、ラッキースキーバーのさない
さん、ラキスケさん、
ラキスケさん、平日夜ですが館内ほぼ満席、さらに9割くらいは女性だと。
おお、
マジで。
うん、ですね、駅のホームの、遺失物窓口ロス&ファウンドの前で待つパディントンが一度去った奥様に声をかけられた途端、消えていたファウンドの方に電気がついたり。
おお、
あ、ついてましたね。
うん、そうなんだ、
なるほど。
その先ほど言った お風呂場のシーン、
うん、
部屋の中で雨が降るわけないと豪語するお父さんの目の前にある水滴が落ちてきた時、その手にあるマイカップには、ワーニングと書いてあったりしてるのが、気が利いてるなと思いました
ね。そうなんだ。
素晴らしいプレゼンですね。
なるほど。
終盤のまさかのミッションインポッシブルオマージュも腹を変えて笑いました。質問ですが、皆さんはこういう気が利いていたり、オマージュが印象的な映画はありますかと。要するに、ゴーストプロトコルのオマージュが面白かったと。そういう気の利いたオマージュ、全然面白かった。
コマキンがぼかしたところを全部言ってくれて、むしろ言ってくれた方が、言ってくれた方が全然俺見たかったなっていう。
しかもあのテーマちょっとなるしね。
なるんですよ。実際なりますからね。
それ言った方が絶対いいプレゼンでしょ、あって。なんで言わなかったのそれ。
ネタバレだと。
そういう質問だよ。
はい。僕はそれ、ジョーカーゲームです。
ああ。
オマージュ。
オマージュね。
楽しめるのも。
元ネタがわかると。
ジョー監督のジョーカーゲームをね、楽しませていただいた。
ありがとうございます。
あ、俺、これ何の映画かわからないんで、聞いてみたいんですけど、あの、SF コメディ映画に、例えば、宇宙人ポールとかに、はい、よくたまに出てくる、あの、とんでもなくチャチな異星人のモンスターとの戦いを描いたアクションシーンがあるんですよ。世界一ダサいアクションシーンって呼ばれてる映画があって、
うん、
元ネタは YouTube でとかで見れるんですけど、作品がわからないんですね。
よく、あ、じゃあ宇宙人ポールでもやられてるんで。
ええ、あれ、
多分来週
竹内さんあたりが教えてくれると思うんですけど、
ぼやっとしてるな。
質問で返したね。
いやでもね、結構有名だと思うんですよ。
返しくなんか
ある。僕は前もちょっと書いたんですけど、ウディアレンの世界中がアイラビューっていう曲がマルクス兄弟のご冗談でしょっていうのも、うん、もう完璧なオマージュになってるっていう。
そうそう、年明けのね、うん、特集で書いた
アイラビューって歌も全部テーマ曲を全部観光だって形でやってるっていうのがいい例がありますね。
うん、なるほど。
続いて、ちょっと面白い質問ですよ。はい、ですね、ロンペイさんから。
ありがとうございます。
ロンペイさん、4DX の話題が去年の末の僕のイベントで出たぞ。
うん。
会場にね、監督が、4DX 見たことある方って言ったら、結構手が上がって、
うん、
でも、ノブさん見たことなかったんで、今年は絶対見るぞって言うんで、今週、ケイジローさんも、ケイジロー画伯も上げておりました。が、その前に、スターウォーズフォースの覚醒を 4DX で見たと。
うん。
で、続きまして、白石浩二監督の、ボクソール、ライズショー、恐怖の最高だ
った。あれ、ホディックス用に作った作品です
かね。そうそう、あれは SR の山本隆さんが音響やってますから
ね。しかも宣伝やってた青木さんが、実は制作に関わって
た。あ、そうなんですか。はい、SR をね。
SR をやってくれた。はい。
で、ともあれ、まあ、レビューでは、あんまりしたくなかったけども、すごく楽しめましたよっていうところで、そこで質問。
はい。
4DX は、過去作に対しても、各ギミックを設定すれば上映することができると思いますと。
うん、
過去作について 4DX で見たいという作品は何かありますでしょうか。
あー、なんだろうな。
昔の作品ね。
これ僕はもうすげえ古い方が面白いんじゃないかと思う。
これ、でも水がピシャッとかあるじゃないですか。うんう
ん、あ、ポセイドアドベンチャー。
そうですね。
タワリングインフェルノとか、
ね。あの辺はちょっと見たい気が
します、ね。タワリングインフェルノとかでマジ暑いとかもちょっとや
る、ね。うん、いいね。
今のところね、熱はないですからね。
七人の侍とかだから。
最後は。最後はあるし。
なるほどね。
面白いですね。もうそれぜひやってもらいたいですね。ね、古い映画の 4DX 版。
新聞警察さん。
いや、
ないけど。
装置が
ない。装置がないけど、
うん、はい。
マスターキートンとか逆に面白いかもしれないな。
そうスラップスティック
スラップスティックで。
やつはね、あるかもね。うん。いいじゃないですか。はい。
続いて、さっちゃんはなんださん。
ありがとうございます。
もうちょっと経験の違う質問なんですけど、入江監督に質問です。
はい。
新作映画、ファンとしては熱烈を応援しておりますが、なかなか具体的なことはできませんと。
うん。
せめて、差し入れなど差し上げたいと考えております。
マジですか？
が、撮影現場ではどんなものが喜ばれますか？また、帰ってご迷惑になったりしないでしょうかと。
面白い。
あのね、3月に撮影なんですよ、今度の新作は。
うん。
極寒なんですよね。
極寒。
なんで、あったかいものであれば多分、なんでもただ、あったかいものを現場まで持ってくるって結構しんどい。
レベル高いね。豚汁とかね。
いや、結構難しいんで、でもやっぱりね、食い物は汎用性があっていいですね。
うん、
あの何があっても、
うん、
飲み物とか、
とかね、
レッドブルとか、もう本当ね、過酷な現場だと何本あっても全然困んないんで。
本当そうです。
マジな話、
ね。撮影部とか照明部とか美術部とかその肉体労働なんでほとんど、
うんう
ん、やっぱそういうのでこう、よっしゃってなるっていうのもありますね。
食べ物、飲み物はいいよね。
でもさ、これ俺たちも思うけどさ、うん、何個持ってきゃいいのってない。
あ、個数。う
ん、まあそれでも規模が、あんまり大きくないんで、そんなに多くなくていいですね。
20個とか。
はい、20個とか全然大丈夫ですね。
まあ、全員に行き渡らないまでも、
うん、
まあ、もらえる人はもらえる。
そうですね。
うん、
はい、
うんうんうん。あ、確かに映画現場差し入れちょっとおもろいね。
俺、あのね、よくね、プロデューサーとかね、昔だとシュークリームとかあったんですけど、
あ、甘いもんね。
意外と、3月とかだと、カチカチになる可能性あるんで、飲み物とかが一番ベタでいいかもしれないですね。
辛いのね。
辛い。いや、もう糖質、糖質。
これすげえよ。
マーマレードとか。
まあ、マーマレードね。
もうパディントンの大好物ですよ。
あと普通にね、チョコとかでもいいですよ。アポロチョコとかでも全然。
そうなんですよ。超嬉しいですよ、うん。
ポケットに入れて持ってったりするのもいいよね。
うん。
いつでも食えるみたいな、ね。
そうそうそう、う
ん。はい。あ、いいね。
ぜひぜひ、じゃあまた。
差し入れしたい俺も、うん。
撮影現場とか決まったらちょっとまた。
そうだね。
はい。
メルマガ等で告知して、うん、皆さん来てもらいましょう。
はい。
お願いします。
来てもらいましょうじゃないですか。
はい。
続いて、札幌の海さん。
はい。
熊切さんの今週のメルマガボリューム156で、人は日常でこんなこと言わないよのオンパレードという、一文がありました。
あ、はい。
そこで、劇中の、これはね、どういうことかというと、まあ、
僕は人生の約束で、うん、作品を取り上げたんですけど、うん、非常に、現代のその口語からは少し離れた、とても日本語的に美しいというか、うん、やはり、なんていうんですかね、昭和のドラマっぽいっていう言い方をするとあれ、うん、あるかもしれないですけど。
まあまあまあ、そういう表現があったというところで、入江くんと林くんに質問です。
はい。
現実の世界ではこんなことは言わないだろうという考えは、セリフを決める上で判断材料の一つになっていますでしょうかと。現実ではあまり使われなくても登場人物を保有された結果、このキャラクターならこう言うと思ったらセリフとして採用しますかと。
超気になる。
余談ですが、SR1、埼玉ラッパーで、小牧さんが、イックさんが、みひろちゃんに言う、道中で聞けって、
うん、
というセリフが好きですと、
うんうん
うん。あれはね、だから言わないのをあえて書いたんですよ、
ね。そうだよね、う
ん。でもなんかさ、道中に変わる単語は思いつかなかったんだよね。
うん、
で、もしかしたらその緊張してて、うん、最後になんかこう言わなきゃいけない時に、うん、ちょっとか、
硬くなっちゃ う,
っていう。硬くなって、道中って言葉が出てくんじゃねえかみたいな。うんうん、
全く口語じゃないもんね。
そうそうそう。もうさ、行く途中でとかって言うとなんか、なんかちょっと、
うん。違うもんね。
柔らかくなっちゃうから。
うん。
林くんどうですか？
僕は、まあ、ある脚本家の方と、こういう話になったりするんですよ。うんうん、では、やっぱり、なるのは、やっぱり、実際に言わなくても、その人が言うと正解になることが、セリフはあるということです。うん、だからさっき、小牧君おっしゃった、実際言わないけれども、うん、やっぱりそこで通るのは絶対あるはず、
うん、そう、だからそこがしっくりくると、うん、その、本当に言う言わないは別として、すごく、そのキャラクターと合うなって、うん、なんか感覚的に思えるんですよね。
う
ん、
だから一概に、まあ、普通に考えたら、そんなこと言わねえよっていうのはダメかもしれないけど、うん、別にそれは、もしかしたら映画としてはダメじゃないかもしれないっていうのは一応、僕の中の一応、ジャッジですね。
もう、たまに入江監督が言うリアリティラインとも関わると思って、
うん、
言わないセリフでも、映画的に、 あの、しっくりきたらありだったりするよね。
うんうん、でたまたま今日、うん、シェイクスピアのハムレットを、ちょっと読み合わせて、目あの、毒矢してる林くんのセリフがあってですね、うん、あの、葬儀には祝福の歌を、婚礼には晩歌を奏でっていう有名なセリフがあるんですけど、これ、なんか言わせたいなと思って、うん、葬儀には祝福の歌って逆でしょ、うん、とかって、こう、あの、口語としてはあんま言わないんだけど、うん、こういうなんかちょっと硬くないと、成立しない言葉ってあるじゃん。うんうん、
パンチラインね。
パンチラインとかを、さらっとセリフ、人の、セリフの中に入れたいなっていうのは今考えてる、
ね。それはでも映画の面白さかもね。うん、まだ日常生活じゃさ、うん、言ったらネタになっちゃうしさ、うん、言うシーン絶対ないけど、うん、映画だったらすんなりいけるっていうのは、映画の良さかも、ね、
あとやっぱその、リアリティを獲得してるってことは映画はある程度成功してる
そう
なんだから、
うんうんうん。それはすげえ思う。
道中の熊健さんは、
ね。
あの頃良かったってことじゃないですか、うんう
ん、いやいや、スティル。スティルいいですよ、それ。スティル、スティル。今なお。
確かに、あの、そうだね、道中って単語だけで、微妙なラインだもんね。
う
ん、
その人の心理が出ると思うね。う
ん、あとなんかね、みひろのね、こう、あ、意外となんかその、電車の中長いのかなとか、そういうのも想起させる。
ああ、なるほどね。
うん、道中っていうと、う
ん。言葉の力がね。うん、だから、やっぱ脚本段階だけでは判断つかないことかもね。うん、映画の絵となって言わせれるかどうかみたいなとこがあるんでしょうね。うん、
はい。
はい。
最後、ディニーさん。
あざす。
パディントンについて、はい。そもそも皆さんパディントンで知ってましたみたいです。
僕知らない。
知らなかったです。
うん。
パディントン駅は行ったことありました。
ああ、そうですか。
昔、はい。
旅行で。
旅行で。あの、年末年始にロンドンに行ったことがあって、ね、うん、全く店が開いてないですね。
ああ、もう完全休むからね。
クリスマスからで、
そうだね。
しょうがないから、あの、教会で。
聞いたことあるわ。
教会で普通に説教を受けました、ね。
そう。行くとこねえから空いてる教会行ったんだもんね。
お布施しました、
ね。お布施。
お布施しました。
でもあれだよね、ハリーポッターのキングスクロス駅もそうだけど、イギリスの映画って駅がいいです
ね。駅がいいですね。
なるほどね。
雰囲気ありますよね。
なるほど、なるほど。
特にあの、ターミナル、終着駅のあの、
そうですね。
屋根があってさ。
なるほど、なるほど。上野みたいなね。
あ、上野みたいな。
上野感がある、ね。
そうそうそう。
いい感じの上野って感じね。
うん。
こんな感じですか。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は僕らのプレゼンがなーなーだったのと反して質問がすごく面白かった気がしますね。うんうん、続きまして、
よ
シアタールーレットのコーナー。
よ
いしょ。このコーナーでは次週見に行く映画館を決めてそこでかかってる映画を決めていきますが、
うん、
ルーレットって。
そうなんです。
これね、気づけばね、東方連続なんですよ、今。
そうなんです
よ。年末から。
東方が多い
ですね。
確かにね。
西新井から始まり、
これね、ちょっとやばいですよ。帝国ですよ、帝国。
渋谷新宿行ってるんで。
実際ね、リセットして、まっさらな、ほぼまっさらなんで。
まっさらでやってるんで。
みゆきジーザスカラザ行ったんだけどさ、
それも東方。東方なんだよ、もう。
うん。シャンテも東方だしさ。
そうなのよ、うん。有楽町ね。
帝国ですよ、これは、ね。
はい。お願いします。
行きますよ。
Stop it!
Stop it!
はい。
お
どこ？
ヒューマントラストシネマ渋谷。
これダメだよ、ダメだよ。これでもあの、
行きたい行きたい。
さあさあさあ。
単発系じゃないのがあればいいけどね。ね、
何がやってますかね。
あいつらずっと未体験ゾーンだから
さ。単発じゃないのはあれですね。完全ならチェックメイト。
ああ
いいじゃん。
いいですね。
あとは、
ビューティーインサイト、
はい、
グッドナイトマミー。
グッドナイトマミーもね。
ビューティーインサイトってなんだ？
あとどんどんあれですね、口先女イン
エいや、もうこの辺は絶対未体験ゾーンだから
未体験です。
あとですね、
だから
完全なるチェックメイト、
パーマネントでやってるのは完全なるチェックメイトと、もうこれ無理無理無理、こんなのここ無理無理、
えダメですか、
1回しかかか
ってない、ザハロー新色とかダメですか。
ビューティーインサイドは韓国映画ですね。毎日目覚めるために体が変わる男を描く、ね、
あ、はいはいはいはい、
ビューティーインサイドか、
あ、これ面白そうだったんだ
な、グッドナイトマミーか、
完全なるチェックメイト。
メイトぐらいかな。
グッド
ナイトマミーは。
グッドナイトマミーもそう。
あ、これでもこれもあれかな。
これもそうでしょ。
未体験、
未体験ですか。未体験ばっかだな。
未体験もいいんだけどね。
未体験はね、サラリーマンには厳しいんだよね。
厳しい。ワンチャンスだ
からな。岩崎大成、作曲家、音楽家の方が、すごいいい、すごいって言ってた、スラムポリスもすごいいいらしいですよ。
それは未体験ですか？
これ自主映画なんですけど、
あった。
夕張り国際ファンタスティック映画祭で、賞をもらった作品で、自主映画なんだけど SF アクションをやってるっていう。
スラムポリスは一応レイトで、
レイトでやってます、ね。9
時ぐらいからやってますね。
一巻だけはできれば避けたいけどね、全国の皆さん。
全国でやってるかね、やつがいいですよね。
完全なる、でも、どんぐりじゃない？
完全なジャックメイトは一応、まあ、でも、まあ、でも関西でちょっとやってるぐらいだね。大阪、兵庫ぐらいしかない
よね。まあ、久々にこう、インに攻めてもいいとも思うんですよね。
か、ビューティーインサイド。
ビューティーインサイド。
ビューティーインサイドが多分一番、あ、感想を、うん、多めですね。
いや、そんなことないよ。チェックメイトの方が多いよ。関数は。
まあ、どっちかだと思います。
うん、どっちにします？
ビューティーインサイドか、完全なるチェックメイトが、まあ、どっちかと言ったら、やってる映画です。
なるほどね。新しさで。未体験ゾーンはいかない？
あ、それでもいいと思うよ。だからその大勢が言ったやつもありだと思うし、俺。
未体験ゾーンさ、まだ1回だから厳しいってことか。
でも、みんなで突っ込んで何かを見つけるってのも、
あるでしょ？
たまにあってもいいと思うよ。
じゃあさ、未体験ゾーンを、
おろおろ見る。
おろおろ見る。っていうのも、うん、
で、俺が、その人が見た映画をプレゼンする。
なるほど。
まあ、じゃあ、
そっちの方が面白いじゃん。
そうします。
じゃあ、本来のさ、ヒューマントロスシネマ渋谷を味わおうってい
う。いいじゃないですか。あ、もうそうしよう。
ペロペロ舐めると。
ペロペロ舐める。
ペロペロ舐めようぜと。
いきますよ。来週は、ヒューマントロス渋谷で、未体験ゾーンの映画たち、どれでもいいんで、行く。
おー、俺が見た未体験ゾーンを語らせろと。
未体験、体験しに行くと。
でも、これからね、公開が広がったり、DVD になったりとかっていうのもあるんで、僕もで映画を見つけるきっかけだとは思うんですよね。
ケイチロさん、これなそうで残念だな
ぁ。一応ね、関西のシネリーブル梅田でも、未体験ゾーンの映画たちは、なんかやるらしいんで。
なるほど。遅れて。
はい。関西の方もぜひチェックしてあげると。
TCG メンバーズカード使えるつながり。
使えるね。そうですね。はい、でも俺もそう、見たくて突っ込んだけど、外れもあって、やっぱまた行かなきゃと思う。
これって、全国公開じゃなくて、探してきて、うん、まあ、DJ だから。
あ、そうだそう。
ここでしか見れないっていう意味では。
ちょっとヒップホップただやめたよ、その DJ。
いやいや、すごいね、このね、ブッキングしてる人は相当
目利き。相当すごいよね、うん。
リスクしかないんだもん、
だって。だってさ、一本ずつ公開なんて、リスクしか、コストかかるもんね。そうそう、うん、
もう完全に勘で選ぼう。
ね、だから空いてる日は空いてる時間ですよ。そ
う
そ
う
そ
う、うん、たまたまで見よう。
じゃあ、来週のお題は、ヒマトロス芝居で、見たけどの映画たち。はい。それで来週のこのガチ話のお題も決めます。せんといけないんです
けど。おー、これ、どうすればいい
の？どうします？特殊ですよ。
だから、まあ、アイデア出していくと、まず、まあ、未体験映画。
お前らこれ、お前らこれ知ってるの映画。
いや、それはでもなんかトリビアみたいになっちゃうね。
じゃあ、初体験映画。
いや、未体験ゾーンだから、やっぱりあれじゃないの、うん、ゾーンの向こう側みたいなことなんじゃない、うん、
ああ、なるほど。
扉が開いて向こう側に行くみたいな、ことでしょ、
メイズランナーみたいなこと。
あ、まあ、メイズランナー。
ざっくり、向こう側映画。
さ、向こう側映画。何かしらの向こう側。
まあ、例えば言っちゃいますけど、岸辺の旅とかね。
ああ、
向こう側。向こう側。こういう、やっぱこう、判断が広い方がいいですよね。うん、で、来週のガチ、ベストのお題は、向こう側映画ベスト。
向こう側
映画。林全然喋ってないけど、大丈夫？
大丈夫、
乗ってる？
大丈夫、乗ってる。
じゃあ来週お願いします。
はい。
というわけで、僕がモテるための映画宣伝メルマガ、毎週水曜日、マグマグとニコニコチャンネルで配信しております。月額648円ですが、登録初月は無料で読み放題になっていますので、よろしくお願いします。
よっしゃー。
お願いします。はい、というわけで。
マジで面白いですからね。メルマガ。
最近メルマガ面白いですよ。
あとね、ガチ話ごかせるじゃないですか。
はい、
先週、ほら、ブリッジ・オブ・スパイでね、はい、監督来れなかったじゃん。
あ、そう、ちょっと来た。ちょっと
家の話聞きたい。
監督に橋の話とかさ、う
ん、ありますよ。ね、うん、橋には一過言ありますよ。
具合が悪いっすけど、あれ絶対飲みすぎだろ
う。そう、前の日ね、前の日ね。俺らみんな行ったのかよ。うにゃむにゃして行ってんのにね。
ものすごい顔むくれてたんです
ね。何時まで飲んだの結局 BDA は。
あ、始発。
マジ林も。あ、この二人来ないんだ。
でさ、監督からさ、収録のタイミングで、今日は具合が悪くていけませんって、ね、じゃあ橋映画ベストだけでも送ってったら返信ないから。絶対寝てんだろ、
ね、サラリーマンのね、サラリーマンの言い訳ですよ。今日具合が悪いです。
全員一緒にいたしですよ。メールして寝るっていう。
はいはいはい、そこも行きましょうか。
なんですかね、今年、私、ちょっといろいろ忙しくなってきて、うん、この後、ちょっと、参加できなくなる可能性も高いんですけど、うんうん、二頭の
2ね。
2とかも、その3月の新作とかもあるんで、ぜひ、出張ポッドキャストも。
やりましょう。
はい。
あれ、二頭の2ってもう、発表したんだっけ？
してる。
制作は決定してる。
うん、あ、そう
か、
そう
か。で、また撮影が4月ぐらいでしょ？
いや、まだ日程は決まってない。
監督がやるわけですね。
うん。まあ、一応やる方向で、
はい、やる方向でね、
ま
あ、
調整してもらってますけど。
パディントンをね、以前全然伝わらなかったんで、うん、改めて伝える話をちょっとしながら。
そうですね。
パディントンとブリッジオブスパイ、しながら、で、今週の僕らのガチ話は、 居候映画。結構面白いですよね、うん。うん。お便りが来てるかどうか分かんないですけど、
はい、
やっていくというわけで。あとは、まあ、改めまして告知で言うと、監督の、まあ、太陽、
はい、
公開決まってます。
はい。
423です。
はい。で、それに合わせて僕らもイベントなどもね、ちょっと仕込んでい
ったり。はい、あ、一応編集長から一言言わせると、423はですね、皆さん、予定をぜひ開けておいていただきたい。
はい、うん。でかいものをかましますよ、
これ。まだ本決まりじゃないですけど、
でかいもの。
とりあえず予定だけ。
当日なんかぶち込もうと思ってます
ね。
で、東京以外の方も、東京に来るつもりでもいいぐらいですよね。メルマガ読者さんも、
うん、なんかニコ生みたいなのもちょっと考えます。
そうです。どうしても来れない。でもまあ、今度はまたでかいね。
そうですね。
うん、なんかちょっとなんか面白い企画も、うん、はい、やりたいなと思いながら。
みんなで映画見るの楽しいもんね。
楽しいっすよ。
その場を作りたいです。
はい。うん、公開、太陽の公開当日にイベントを一応やろうかなと思ってし
ま
う、う
ん。つまり当日に太陽を見て。
うん、イベントもそうだしさ、やっぱりさ、映画館もさ、僕も全然埋めたいじゃない。
埋めたい、
う
ん、それね、今日発表になったんですよ、東京3館、
うん、
角川シネマ新宿、
有楽町、
映画、角川シネマ新宿と、うん、渋谷ユーロスペース、
うん、
池袋シネマロサっていう3館になって
る、うん、あ、そうなんだ、有楽町ないの、
有楽町とも入ったら、まだこれからかもしれない
ですけど、あ、そう、あ、いい3館って、ね、
角川シネマは新宿有楽町全然何ら
か
違う、
あ、うん、そっかそっか、
だからね、ロサを、ロサでメルマガ読者さんとして見るとかも、
あー、いいね、
ね、ちょっとね、ロサで見るの合ってるかもしれないですね、
ユーロともさらに、SR 映画館だから
SR 映画館、
うん、
ユーロもいるわ、
うん、
良さは SR からずーっと紹介してくれる。
そうですよ。だって、うん、ジョーカーゲームも、ね、会社の垣根を越えて、
そうそうそう、
かけてくれてる。
うん、
どんだけ
ロサいいね。ロサ、俺ロサ行こうかな。
ロサに恩返し。
うん、ロサ行きたいな。いいですね。
開けといてください。
ぜひ、ぜひ、はい、423。
はい。
ゴールデンウィークの頭の方ですけど。
どこ行くか、ほんと迷うね。
迷う、ね。
ロサだったら
何だ、全然違うんだ、朝から。
そうね。
一個ずつ。
ロサで、俺が例えばいなくても、おまけで握手でブライサスできるレベルだから。
絶対よ。絶対よ。太陽関係ないけど、やらせてくれるレベルでは。
そう。よろしくお願いしますと。
景色が安心するんだよね、ロサね。ブライサス。素晴らしい。でももうボケてすると3ヶ月ですから。
そうですね。
すぐだよ。
これまたこう、地味なこう、局所の熱を。
そうですね。
太陽は。
はい。
やっぱり。これは面白いですよ。絶対面白いです、太陽は。
本当に。というわけで。2016年、また太陽目線で皆さんよろしくお願いします、はい、ということで、来週水曜日のメルマガでまたお会いしましょう。お疲れ様でした。
ありがとうございました。